にはちょっとドクター一垣チームのことも思い出していただきたいな。
うん、うん、どうぞ。うん、まあ、確かにドクター一垣チームいいですよね、名前が。しかもなんかもう名前が全部なんかドクター一垣が持ってってるところが
素晴らしいんですけど、なかなかこれ分かってもらえないんですよ。めちゃくちゃ面白くないですか、ドクター一垣チームっていうその名前がもう最高なんですけど、
うんうん、
これがなかなか伝わんなくて、
うん、
マジかよっていう。
じゃあやっぱり印象が薄いからですかね、ドクター一垣チーム自体の。
まあ、そりゃね、なんか遠札黒龍派打ったりとか、
うん、
桑原が雪菜さんつって一撃でなんか、うん、お前はどっか行けつってぶっ飛ばしたりとかの方が印象が強いですよ。比叡が残像だっつって一撃でなんかね頭から検査して倒したりとか、
うん、
そういうのはないから地味だからしょうがない。
確かに今ドクター一垣チームの画像を見てるけど、はい、こんな人たちいたっけってなってますね、完全に。ドクター
最悪アニメでいない可能性もあるかもしれないです。
いや、いました、一応。
あ、いました。
うん、でドクター一垣の顔は覚えてるけど、それチームの、
はい、はいはい、一人ずつの、
うん、全然あれっていう、なんかこんな人いたっけっていう、うん、完全に覚えてないですね。
たまにはこう、
うん、
2回戦あったよなって思い出して
うん、
2回戦か1回戦かなんかあの辺もなんか最初の1回戦が予選大会で次が本戦1回戦とかちょっとややこしいんで、なんか何が何回戦か微妙なんですけど、正直。
ああ
、2回目に戦ったのがそこだった。
うんうんうん、2回戦なんじゃないですかね。うん、
2回戦、
うん、2回戦って書いてあります。
うーん、影さんはなんか
なんだろう、なんか見ながらなんかメモろうと思ったんですけど、結局なんかあんまりメモれてなくて、比叡子供って書いてあって
性格の話ですか、ね、
ですかね、
魔界時代の話。比叡、
いや、うんうん、魔界編の前なんで、多分比叡って完全に子供じゃんみたいなことだったんですかね。
まあそうですね、うん、だから深みみたいな鞍馬の話がさっきあったです、うんうん、ありましたけど、比叡、
うんうん、
はそのだから派手というか、
うん、
その戦いの派手さはあるけど、その、
うん、
人間の部分の深みとかは正直ほとんどないですよ。
そうです、まあその
大変になって、うん、まあいろいろ、
うん
うん、付け加えられたけど、
うんうん、でもそうです
よね、まあ、妹がいるみたいな、それぐらいの、
うんうんうん、そうだから結構長い間そんなに情報がないっていうか、
うん
うん、戦ってる以外のなんか情報があんまないっていうのありました。
結局潜水編ではなんか人間の汚い部分を映したビデオテープに吊られて結局また手を貸すんですけど、
あ、うんうんうん、
あんまりだからこうなんだろう、なんかそんなにこう人物像っていうか背景みたいなのが描かれていかない、
うんうん、そうですよね、
途中までは、
うん、うんうんうん、そんな感じでしたね。あとね、おしゃべりがすべてのコエンマって書いてありますね。
おしゃべり、おしゃぶりじゃん。
うん、おしゃぶり。うん、おしゃぶり。うん、がすべて。そこがすべてだったっていう。
そこに溜め込んでた。
うん。で、あと、忍ぶの鎧って書いてあるから、やっぱあれですよね。
飛行遠い。
飛行遠い。
やばい。飛行遠い。
うん。あと、ユースケのジーパンって書いてあるんですけど。
ユースケのジーパンは。
ユースケのジーパン、何だったんですかね。
ユースケのジーパンが何かを書いてほしい。
書いてなかったですね。そこは。なんか、わかるだろって思ったんですよね。その書いた時の自分は。
なんだろう。
うん、
デザイン、ダサい。
破れてたのかな。
ああ。なんか、ユースケってどっちかっていうと制服のイメージだから。
でも、後半も結構ずっとジーパンじゃないですか。あとなんか途中でその潜水編かなんかの途中からなんか靴が一足脱げて、
はいはい、
それでずっとそのまんまでやってるんですよ、結構長い間。
お、
片方裸足みたいなの、それなんかそれがすごいどうにかしてほしいなって思いながら見てました
。履くか脱ぐかしろよ。
そうそうそうそうそう、多分もう亡くなった方、脱いでる方は、まあ、もう見つからないからもう脱げばいいじゃんって思いながら 見てましたね。
適当に開いたページで足元が映ってるんです、
うん、
小学校のシューズみたいな止まったやつかな。
うん、でも履いてますちゃんと。
これは履いてますね。片足だけ映って納得いかねえぜ映ってます、ね、
潜水編のあたりで。
あ、いや、これは暗黒武術会
編です。あ、暗黒武術会の時は多分普通に入ってたと思うんですけど、潜水編のあたりで途中から靴が脱げてました。
武術会だとこれ服が学ランじゃないんですけど、なんかその玄界の多分稽古着みたいな感じな
の。うんうんうん、あ、そうですね、その稽古から直接来るんでしたよね、確か。違ったっけ、
うん、だから、あ、うん、多分そうです。で、うん、ずっと寝てるみたいな。
うんうん、あ、そうだ、寝てるんだ、そうそうそう。
ジーパン、あ、
ジーパン
はまたちょっとイメージが。
ジーパン破れてたのかな、多分なんかボロボロになってたのかな。あとはそうそうそう、あ、そうか、でもアニメ見てないから、
はい、
そのエンディング曲とかオープニング曲とかはあんま分かんないんですね。
はい、微笑みの爆弾と、
うん、
太陽がなんとか、エンディングの方なんですけど、太陽がなんとかって男の人の歌しか分かんない。
うん、
その歌歌ってた人は死んじゃったんですけど。
あ、そうなんですか。
そう、結構早めに死んじゃったんですけど。
へ
ぇ、それだけ分かりますね。なんか太陽がまた輝くとき、
太陽がまた輝くとき
みたいな名前のエンディングがあったんですけど、
うんうん、
それだけは分かります。うんう
ん、どんなやつだったっけな。なんかその最後の、エンディング曲5つ、
はい、
あ、じゃあ、うん、5つあったんですけど、全部で、
はい、
最後のやつが結構な、ここに103話か111話って書いてあって、だからそんなに、
はいはい、
そんなに、なんだろう、
2ヶ月くらい、
うん、なんか、なんかまあ、DVD っていうかで見て、まとめて見てたから、もうそろそろ終わりじゃんっていう頃にエンディング曲変わって、
うんうん、
なんでここで帰るのみたいなは思いましたね。うん、だからそれ以外、それはなんかやっぱりちょっとあんまり聞かなかったんで、あんまり印象にないんですけど、それ以外のやつはすごい良かったですね。エンディング、
微笑みの爆弾が多分一番最初のオープニングで一番有名。
うん、あ、オープニングはね、変わんないんですよ。
あ、変わんないんでした
っけ。うん、ずっとそれなんですよ。
そうなんです、
うんうんうん、やっぱりなんか
ずっと草原にピピュンと風が吹いてる感じの映像も変わんないんです。
映像は変わります。
映像は変わるんです、
うんうん、映像は変わるんだけど、曲はずっと、
うん、
でもいい曲ですよね。
あの頃のだからジャンプアニメっていうんですか、ジャンプ漫画の、うん、ジャンプ漫画のアニメ化の歌っていいの多い
です、ね、多いですね。
ターちゃんとかが、
うん、
多いんですよね。なんか、
あ、そうなんですか。アニメ見てない。
そう、アンルイスとかが歌ってんですけど、ター
ちゃ
ん。
へえ。
これ結婚式で流す系の曲じゃんみたいな。
そうなんですか。
ターちゃんのエンディングだぞみたいな。バージンランドっていうアンルイスの曲があって、ぜひともちょっと一回聴いてみてほしいんですけど、多分 YouTube とかにあると思うんですけど。
へえ。
これを何の前情報もなしに、ただのアンルイスの曲だって聞かされて。
うんうん、
結局聞き終わってからこれターちゃんのエンディングだよって言われて信じる人いないだろうって思う、
うん、へえ、そうなんだ、すごい意外
ですね。かと思えば次なんか、うん、アクセスって90年代結構売れてたアーティストいたんですけど、
うんうん、あ、アクセス、うん、いました。2人組ですよね。
そうそうそうそう、うんうん、この2人組がエンディングになったら、
うん、
実写で登場するし、
え
朝倉大輔ともう一人なんだけど、高見博之かな、
2人、うん、ああ、朝倉大輔、うんうん、
実写で登場するんですよ、
たっちゃん。それもう、アニメの画像とか映像とかなしって、実写のみ、
多分途中になんか挿入されるのか、ずっと実写のみがちょっと微妙なんですけど、
うんうんうん、
急に出てくるから、
うん、
いやいやいや、そんな、バージンロードっていう昔やってた月9で急に安室奈美恵出てくるやつのパクリかよと思うキャニューセレブレイトに乗せて安室奈美恵がオープニングに登場してきちゃうやつかよって思った。
そんな、出てきました。
あるんですよ。バージンロードって多分反町とかのドラマ。
ああ、うん。見てなかったんですけど。
涌井絵美かな、ヒロイン。ヒロイン誰かちょっと、多分涌井絵美とかで。
涌井絵美。
神父の父が武田。うん、
哲也、
武田哲也とかなんですよ、
うん、
多分、
うんうんうん、
でなんかそれ結婚のやつでオープニングになったら安室奈美恵のキャニオンセレブレイトが流れて歌は爆発的に売れたんですけど、
うんうんうん、
その曲流れてる最中に安室奈美歌ってる安室奈美恵の映像が挿入されるからなんでだよみたいな、
うん、
いやいい歌だけど、
うん、
なんでだよ226万枚売れたけどなんでだよ、うん、みたいな、
ね、その効果もあったんですかね、逆に。
どうなんですかね、話題にはなったと思います。あれなんか安室出てくるよねみたいな中学の時した記憶はあります。ドラマ見てないの、
うん、私もドラマ見てなかったけど日本にはいたと思います。あの曲すごい流行ってたのは覚えてるんで。
そうなんですよ、
うん、そうなんだ。
まあそこはまだドラマだからまだ
その、うん、まあね、
俳優に合わせて出てくるのはまだギリギリですけど、
うんうんうん、
アクセスと
思う、うん、アニメでターちゃん
ターちゃんでアクセスと思う、
うん、それはそうじゃね。
ミンクとかも歌がすごく良かったし、ミンクってあったんです
けど、うん、ミンク、うん、
ミンクもアニメになって
歌が結構良かった。へー、アニでもなんかなんだろう、このアニメの歌って今だとどうなってるのかちょっと分かんないんですけど、なんだろう、こうアニメ用に作られたやつからなんかこう普通に、はい、
持ってきただけみたいな、
うんうんうん、っていうのもあって、でもなんか有白書のやつはなんだろう、別になんだろう、アニメにすごい沿ってるわけじゃないけど、
そうです、寄せてはない、
うん、けどでもなんだろう、なんだろう、その時、人気があった歌手とかではないじゃないですか。
ですね、
うん、多分まあこれ用に作ったんじゃないかなと思うんですけど、うん、
おそらく、
うん、そうですよね。
スラムダンクとかになるともう単純に人気の人になっていくから、うん、大黒摩季とか、大黒摩季はもしかしたらスラムダンクきっかけだったかもしれないですけど、売れたのもしかしたら、後半の方はもうザードとか、
うん、あ、そうなんだ、
マニッシュとかね、
うん、
聞いてる10代の人聞いてる10代の人知らないことの方が多いと思うんですけど、
うん、
マニッシュ、ワンズとかね、
ワンズね、ああもう本当にあの世代
ですよ。スラムダンクはワンズのね、やっぱ世界が終わるまでは有名です
。あ、スラムダンクの主題歌だったんですね。
そうです、エンディングで。スラムダンクの歌だし、まあどっちかっていうと三井の歌っぽい部分が多いのかな。
へえ。
三井があの結局安西先生が出てきてバスケがしたいです、
うんうん、
いうあたりでこう流れるんですけど、確かになんか曲聴いていくと、ああそういう感じなのかもみたいな、
うーん、
まあ、ちょっと見て取れる感じの歌だったから。
へえ、スラムダンク、当時はビーイング系全盛期にあり、全曲においてビーイング系アーティストが起用されていたって書いてあります。
ザードとかね。
うん、まあ、ビーイング系っていう、なんかそういうあれだったんですね。はい、同じ
みんな。コナンもそんな感じでしたよ、確か。
ん？
僕はあんま見てないけど、コナンとかもビーイングばっかり使われて
た。ああ、そうなんですか。コナン、一時期ちょっとだけ見ました。
ああ。
うん、
あれも長いですよ、ね、
まだやってるんですか。
やってましたよ、さっき、あの土曜の夜 6時ぐらいから。
すごい。
だって僕が9歳、10歳ぐらいから多分始まってるから、漫画、11歳とかそんぐらいから、うんうん、20何年前、
うん、
で割と早めにアニメ化もしてるから、僕が中学ぐらいの時点で多分してるから、20年とかアニメやってると思うんですよね。
あ、すごいですね。
ずっとやってんすよ、黒の組織がどうとかって。
まだ解明されてないんですか、その
辺。思うと思う。だからこんなに言ったらあれなんですけど、
うん、
一回最終回書いたらって思うんですけど。
あ、
もうだって死ぬじゃないですか、人って。50歳とかだった人、うんうん、70とかじゃないですか、
うんうんうん、
今終わる前に死んじゃう可能性全然あるじゃないですか、この、まあ、作者自身も含めての話になっちゃうけど、
うんうんうんうん、
で別に、まあ、大体は1話完結だから、もう、なんか一回書いといたらって
思う。ああ、そうですね。一回書い
て、それはなかったものにして、また淡々とやり始めた
なんて、うん。でもなんか、なんかあったらそれで、 納得する。
あ、そう、まあ、発表しなくてもいいんで、何かあったらこれが、はい、最終回でしたみたいな感じで、
うん、
もう、まあ、もしかしたら用意してるのかもしれないです
ね。ねえ、どうなんですかね。まあ、でも
映画が公開されるらしいですから、また新しく映画のビジネスが多分残ってる限りずっとやっていくんじゃないですか。
あ、アニメの映画ですか。
そうそうそう、
そうなんですね。人気はずっとあるんですかね。ずっとやってるってことは。
多分。
うん、
まあツイッターでも好きだって人多いみたいです
か、ね。うん。あ、でも本当だ。アニメが96年から始まってるから。
20年。
うん。すごいですね。そんなにやってるんだ。
20年やってて、ちらっとさっきテレビで見たら、なんか、ベルモットとかいう、なんか黒の組織の女みたいなやつが暗躍してました。知らんと思
って、うん。あんまり見てない。
読んでて漫画は、
うん、
僕、もともと推理物が、まあ、そんなに、
うん、
好きな方じゃないんですよ。金田一とかも含め。金田一は、
うん、
まあ、時代が時代なんで、ドラマ全部見てました。
うんうんうん、
元々剛の前世ですから、
うんうん、
まあもともとそんなに推理物好きじゃなかったのもあって、コナンは読んでたけどどっかでもうついていかなくなったんですよ。
うーん、私も読んだことはないですね。
アニメで見たみたいな。
アニメで、うん、一時期なぜかなんか妹と2人で結構ハマって見てたんですよね。
うん、
うん、
ネクストコナンズヒントって役に立ってました、あれ。
ネクストコナンズヒント、
なんかアニメで最後に予告みたいな時に言いません、
うんうん、あ、そうなんですか、覚えてない。
あれアメリカだとないのか、わかんない、
わかんない、アメリカでは見てないです。
ああ、
日本で見てました。うんうん。
なんかヒント出すんですよ。
ああ、
それ。ワードだけヒント出すんですけど、1週間後まで覚えてないだろ、それみたいな。
それは何のヒントになるんですか？その、次回の、事件のヒント？
解決につながるような、なんか、だから、わかんないですけど。
覚えてないですね。ネクストコナンズヒント。はあ。
なんか、道具とかですね。
うんうんうんうん。いや全然、
ネクストバーンズヒントさんの名前はそっから来て
る。そっから来てたんだ。なんかの、
はい、
お笑いのなんかなのかなと思って、
はい、
全然分かんなかったんですよね。
名前を変えるってなった時に募集してたんで、
うん、
です。まあ変えるって言ってもなんかこう募集って言っても他の人も、ね、自由すぎるとあんま逆に浮かばないじゃない。
うん、
それでまあ自分の好きなのはハリソン・バーンズとかこれとかこれとか、あとコナンとかですってなってたんで、
ああ、
うん、じゃあこんなんどうかなと思って僕が出したら採用されたっていう。
おお、すごいですね。もうかなり普通に定着してますけど。
普通に、そうですね。申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど。
いやでもコナンもバーンズも好きなんですよね。うん、
好きなものの中からまあ 2要素ぐらいを組み合わせたのがまあ無難だろうなと思って。
ああ、でもそういう由来だったんだ。なるほど。
そうですね、うん、だから正直申し訳ない気持ちです、
ね、見るたびに
これで本当に良かったのかなっ
ていいんじゃないですかね。
いいのかなと思うんですけど、
うん、いや主題歌は本当に良かったですね。うん、遊楽所の、うん、
遊楽所、
うんうんうん、
あれどんなありましたっけ、あと、
ホームワークが終わらないが、最初
な、なんて人のですか。
馬、
あーはいはい、
微笑みの
爆弾と一緒、
うん、同じ、はい、でそれで次がさよならバイバイ、それも同じ人。
ああ
、うん、でアンバランスなキスをしてっていうのがその次で、
あ、それか太陽がなんとかじゃなくて、
でその次が太陽がまた輝
く時、あ、こっちもあるのか、
うん、
あ、
でそのアンバランスのキスをしてと太陽がまた輝く時は同じ人、
同じ人ですよね、うん、高橋なんとかじゃなく
て、ヒロ、
ヒロ、
うん、
あ、
で、最後がデイドリームジェネレーションで、それがまた、微笑みの爆弾の人に戻ったっていう。
無理くり戻したかったんですかね、その8話しかないけど、
あ、
最後の方だしみたいな。
そうなんですかね、なんでなんだろう、なんかその、うん、
最後は地元に戻ってきて引退する NBA の選手
それを有役者のエンディングで表現したんですかね。
やっぱり彼女はここでし、この彼女のホームはここでしょ。
ここ、うんうんうん。やっぱこれで終わりたいよねみたいな。
そうそう、
うん、いやーでもそうだから、その最後のデイドリームジェネレーションあんま覚えてないんで、もう一回ちょっと聞こうかなと思うんですけど、
うん。
うんでも、うん、いいですよ、すごい。
この辺の、そう、
うん、
90年代ジャンプアニメの。だって、ルローニケンシンなんて普通にヒット曲だらけですからね、有名な歌手。
ああ、そうなんだ。
ジュディマリとか。
ああ、そうだそうだ、そうでしたね。
そばかす、そばかす、
うん。関係ないですよね、全然ね。
誰
か
そばかす。なんかね、それはでも依頼されたらしいですよ。
あ、そうなんですか。
ルローニケンシン用に。で、
うん、
でも、知らないから、そんな漫画なんて、うん、ルローニケンシンなんて、
うんうんうん、
アニメの歌とか言われたって知らないから、
うん、
アニメって言ったら、うん、キャンディーキャンディーぐらいしかないな、
うん、
イメージって、
うん、
キャンディーキャンディーそばかすじゃないですか、
うん、
で、そばかすっていう話を聞いた気がしますひどいもんだなと思ったけど、ヒットしたから何も言えないし、
うん、そば、なんかだってルローニケンシンっていう名前からして、絶対キャンディーキャンディーじゃないじゃないですか。
そばかすもないし、
ね、うん、なんか誰かしらそばかすの人いるだろうって思ったんですかね
象徴だと思ったんですか、アニメの。
アニメの象徴
アニメの
象徴、アニメといえば
少女漫画だったらなんか目に星が入ってる
みたいな、うんうんうん、
古いイメージ、
うん、まあでも確かにこうそのメインキャラでそばかすってあんまり最近ないと思うんですけど、
まあ確かに、
うん、でもなんかこうキャラがいっぱいいたら見て細かく見ていけば絶対そばかすはいる気もしますけど、
ね、右端から2番目ぐらいに立っててほしい集合写真で言うと
おそうですね、まあ、うん、そう
です
ね、
主役ではないけど、
主役ではないですね、
面倒見のいいお姉さんぐらいの感じで、
うんうんうん、
立っててほしいな、右から2番目ぐらい。
そうですね、そばかすそばかすキャラなんか集めたいですね、なんかどんなのがいるか、歴代そばかすキャラみたいな。
桜大戦のリ・コーランっていう中国人の女のキャラクターぐらいしか思い浮かばないけど、う
ん、中国人なのにそばかすなんですか。
で関西弁なんですけどで発明家なんですけど
全然全然イメージが
どれとも確かコーランはそばかすだったような気が、まあ、別に好きなキャラじゃないからあんま覚えてない。
うんうんうん、
だってルローニケンシンだって名前だけ聞いたことあるかもしれないですけど、
うん、
3分の1の純情な感情とか全くね、別にルローニケンシンっぽくはないから
それは誰の、
それはシャムシェイド。
ああ、シャムシェイド。
これ多分一気に有名になったんですけど。
あ、それで有名になったんですか？
じゃないか。まあもちろんファンとかに言わせればふざけんな、もっと前からいたわって、
うんうん、まあ。まあでも一般的に。
世間的にはその、う
ん、へぇー。
カラオケでその歌歌うと、ルローニケンシンのなんか映像流れるんですよ。
ああ。
多分原作じゃない、アニメオリジナルなのか OVA なのかわかんないですけど。
うんうんうん、
全然知らない外国人と戦ってるんですよ。歌に集中できないんです
、
で、なんか戦った後仲良くなって船乗って帰ってくるんですよ、その敵のやつ。
そんな物語が完結してるんですか？
多分、なんかそうなんです。なんかそのドラマが3分、4分ぐらいの中にあるんで、うん、ハイライトだと思うんですけど、おそらくはなんか。そのために作ったとは思えないんですけど、オリジナルの話。うんうんうん、だから、歌いながら、こいつ誰と思って。
うんうんうんうん、
剣士と戦ってるやついないよな、こんなやつとか思いながら、すごく集中力をそがれるっていう、サイバーダムにはちょっとね、謝ってほしい。今もそうか分かんないですけど、10年ぐらい前の話なんで、ね、さすがにこの10年でカラオケで3分の1の純情な感じを歌ってないですから。
あ、そうなんですか。
サムシェイドだからその時期は結構まあね出てたから、
うんうんうん、
深田恭子のドラマの主題歌とか歌ってたんです。
どのドラマですか？
鬼の住処ってわかります？
あ、聞いたことはあるけど見て
ない。深田恭子がサムシェイドの曲に乗せてすごいでかい筆でお習字をするオープニングわかりません？深田恭子、
習字ドラマなんですか？
習字ドラマではない。
あ、違うんだ。
そう、なんか親が事故かなんかで亡くなったかで、
うん、
なんか親戚の旅館かなんかに引き取られるんですけど、そこでなんか結構辛辣ないじめに遭うけど、
うん、
一生懸命頑張るみたいな、
うんうん、
そこでなんか金持ちの男に気に入られるんだけど、うん、旅館の子供はそれが逆に気に入らないからまた
いじめられてみたいな。へえ。
それなんか主題歌がなんか曇りのち雨だかそんな感じの歌で、
うん、
なんかその要は、まあ、曇りのち雨でもなんかいつかは晴れるよみたいな、なんかその天気のシステムを歌った歌なんですけど、その歌も結構有名だったから、そう、曇っても雨が降っても、
うん、
晴れるからっていうシステムの歌なんですけど、
うん、
天気のシステムを解説した歌だなと思いながら言ったんですけど、
なるほど、それをまあ人生に。
だから頑張りましょうっていう部分があんまりなかった歌詞だった気がしたから、
あ、システムの歌だな。あ、そうだ、システムをメインで。
あ、そうか、そういうこともあるのかと。
あ、そっか、これ今雨だけど、
ちゃんと聞いてないから、まあまあ聞いたら言ってるんでしょうけどね、その頑張ろうみたいな、
うんうんうんうん、
止まない雨はない的なことですよね、うんうんうん、多分明けない夜はないみたいな。
そうですね、
なんですけど、なんかちょっとね、なんかオープニング聞いてる感じだと、ああシステムだなって思ってたんです。
そりゃそうだよなっていう、
ルールの歌だなと思ってたから、
うんうんうん、なるほど。そうですか。いやでもどうですかね、悠々白書特集といってもいろんな話をしましたけど、はい、これはこれで聞いた方はどうなんですかね。
もうここは正直わかんないですよ
ね、
うん、ね。これはもうちょっと反応が怖いんですけど。
あれなんであれ言ってないんだみたいなのとか。
そうで、今になって思い出したんですけど、
うんうん、
今回もあの天使なんかじゃないの話をしていないなっていう、
あ、
前回読んだんですけど。
そうですよね。
そうなんですよ。
どうでした？
あ、この面白かったです。
面白かったですか？
あ、よかったです。なんだっけな、もうちょっとキャラの名前も忘れかけてるんですけど、
うんうん、
エンジェル冴島がいるじゃないですか。
うんうんうん、
エンジェル冴島がまあスドーザウルスと付き合う話なんですけど、うん、
そうですね、
滝川マンとの間では揺れないじゃないですか。
揺れないですね、そこは。
あ、もうマミリンがスワッグ出して頑張るじゃない
ですか。うん、そうですね。
その、まあその、だからスドーザウルスとか滝川マンの話ももちろんマミリンとエンジェル冴島とあるんですけど、
うんうん、
あの漫画って僕、愛蔵版で買ったから全4巻なんです。
ほうほう。
愛蔵版だと。
うんうんうん、
完全版っていうか、うんうん、で。少女漫画だと多分全8巻とかそんぐらいだと思う。
そんなもんですね。うん、
8巻ぐらいだと思うんですけど。うん、でもあの漫画って、
うん、
あの、まさしがじっとしてたら1、2巻で終わりますよ。
まさしがじっとしてたら？
あの、
うん、
名前なんだっけ、ひろこだった。
ひろこ、うんうん、
スドーザウルスは、
うんうん、
最初はあの、担任の先生が実はずっと好き。
うんうんうんうん、
でも、担任の先生はまさしっていうやつが好きなん
です。そうですね。うん、
でもまさしは、すぐ海外とかどっか放浪する。
うんうんうん、
で突然帰ってきて、
うん、
でなんか結婚するのかなって思って、今度こそ定職について落ち着けよみたいなことをスドーザウルスから言われるんですけど、分かったみたいな、幸せになる、幸せにするみたいなことを言った次の日にフランス行くんですよね。また話がごちゃごちゃっとなるんですけど、これマサシが普通にじっとしてたら広くとくっついて、
うん、
だから須藤と冴島もくっついて、これ速攻で丸く収まって終わるなって読みながら終わりました。これ、まさしがどっか行くから話がもう、
ややこしく
なっていく。
まさしが実は鍵を握ってたってことですか、
はい、
うん。
話を回してましたよね。
うん、実は。 確かに
追っかけてスノーもフランス行って、
うんうん、
事故ってみたいな、
うん、フランス行ってましたね、そういえば
行ってました
ね、うん、
そうで面白かったし、
うん、
あの泣けるっていうのもあったんですけど、
うん、
愛蔵版とか、あと漫画が文庫版とかになると、後書きって大体なんかこう、その著名人みたいな人が書くじゃないですか。
うんうんうん、
書くんですけど、あの小説とかでもよく。
うん。うんうんうん。
で、あ、天使なんかじゃないもあって後書きが、
う
ん。
ほうほう。
3巻ぐらいだと、あの、石田イラっていう作家わかりますかね。
うん、なんか聞いたことあります。うん、
ね。ドラマになって、これはこれでまた語れるフォロワーの人が別にいるんですけど、
うん、
池袋ウエストゲートパークっていうドラマの原作書いてた人なんです、うんうん。
はいはいはい。
とかが書いてて、あ、石田イラが書いてんだなとか思って、
うん、
最終巻の後書き見たら、
うん、
藤原元って書いてあったんですよ。
誰ですか？
これね、うん、バンプオブチキンっていうバンドが、うんうんうん、で、そのボーカルなんですけど、うん、で、この愛蔵版が出た当時で21歳とかなんですよ、
うん、
出たてでまだ若手なんですね、相当な、
うんうんうんうん、
だから正直これ怒られるかもしれないですけど、
うん、
死ぬほど痛いんですよ、その後書きが。くっそ痛いなこいつと思いながらちょっとね、読んでて、
うんうんうん、
まあ、結構なんか最初は正直、なんか正直に書いてるんですよ。なんかこの二人にはあんまり感情移入できなかったみたいな。
うんうんうん。
男だと、なんだっけな名前、うん、あの、冴島の幼馴染で、なんか、
うん、
結局幸せになれないけどいいやつみたいなやついるじゃない
ですか。うんうん、あのバンドの。
そうそうそうそうそう、うんうん、その子が良かったみたいな。男だったら。
一瞬でも付き合います
よ、ね。側が。
うん。一瞬付き合いますよね。はいはい、
そうですね、
うん、
そうそうそう、
うん、
で女だったらそのマミリン滝川が圧倒的だったみたいな書いてあるんですね。まあそれぞれ、まあ、キャラクターが これがいい、この部分がいいよねっていうのが書いてあるところまではいいんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと手元にあるんで読むんですけど、
うん、
あの、まあ、あーだこーだ書いて他にも語ればキリがないのでこのくらいにしておこうまで書く、
うんうん、
ここで終わらなくて、
うん、
さて俺は人が好きだ、人に生まれたことを誇りに思う、一人でも生きていける強さなんてものはいらん、リボン付きでプレゼントされても捨てちまうだろうな、一人で生きる意味ってあるのか、俺は孤独には全力で抵抗するよ、いつだって誰かを探すよ、他人がいてこその俺だろう、傷つけあって存在確認だろう、これらを放棄した俺なんて死んでいるようなもんだって、もうクソ痛いでしょ。
なんで それ書いちゃったんですかね。
途中から歌詞じゃん。
うん、取っとけばいいのに。
21歳だなと思いました、うん。これはね、しょうがない。21歳だから。うん、
多分本人もすごい、うん、黒歴史として多分。
多分本人今読んだらマジで本当に買い占めて捨てると思う。
うん、そうですよね。燃やしますよね、きっとね。
多分、うんうん、変わってなかったらそれはそれですごいけど、
うん、
これがちょっと本当にびっくりしました。
それはなかったですね、やっぱり。
俺らを放棄した俺なんて死んでいるようなもんだ、他人を誰かを愛するという行為は全ての可能性の始まりだと思っている、
うん、
この漫画を読み終えて思ったことです、うん、言いたい放題なので終わりにしようかな。矢沢愛先生、素晴らしい作品でした。お疲れ様でした。ところで最近、俺は箱根によく行きます。先生も息抜きに行かれてみてはいかがでしょうか。最後ちょっと笑い取りたかったんですね。
うん、分かる。でもなんか後書きで言うことでもないですよね。
そうですね。なんとかそのマジになっちゃったから、
うんうん、
ちょっとクールダウンして、茶化して終わらそうみたいな感じを出して、
うんうんうんうん、
冗談冗談みたいな、
うんうんうん。ちょっとこう。
振られたから冗談だったのにみたいなこと言うやつみたいな。
立ち悪いやつ。
これがね、僕、申し訳ないんですけど、全編漫画読んで感動もしたし面白かったけど、
うん、
一番衝撃的だったのはこの藤原元の後書きがすげえ痛い。
しかも最終巻でしょ。
そうそうそう、うん、
それ辛いですね。
一巻に持ってこいよせめてってちょっと思ったんですけど、
うんうんうん、
最終巻これなんだっていう、
うん、
だったらそのさっき言った池袋ウエストゲートパークの作者の方がなんか、うんうんうん、ある程度ちゃんとしたこと書いてるんです、
うん、まあ一応作者っていうか
矢沢愛にはその特殊でしなやかな力がたっぷりと溢れているようなちゃんと書いてるんです、
うんうんうんうん、
天内って略すんですね天使
の。そうそうそうですね、うん、
店内は少女漫画で少女漫画は普通女の子の柔らかな気持ちを描くのが得意とされている。でも実際にそれに成功した作品はとても数が少ないんじゃないかと僕は思っているとか、まあ、ちゃんといろいろ書いて分析もしてるんですよね、
うんうんうん、
これの後に最後あれかいみたいな
びっくりですね。
そう、うん、全部持っていかれました、うん、びっくりしました。
その人選も不思議だし、はい、うん
うん、まあ2000年とか2001年ぐらいの
ちょうど
頃なんですよ、うん、この本完全版出たのが、うんうん、でシナイラーは多分池袋ウエストゲートパークとかが90年代後半ぐらいだから一気に多分注目受けて、
うん、
一時期バラエティとかもちょいちょい出てたんで、
うんうん、
そうなる前ぐらいで、逆にバンプオブチキンは全然そのミュージックステーションとか何年前かに一回出るまで全く出てなかったのに、なんで急にこの仕事は受けたんだろう、何やってんだろう、もしかしたらそういう文筆とかもやってる人なのかもしれないんですけど、うんうんうん、僕バンプのファンじゃないからあんま分かんないです、
うんうん、まあでも好きだったんですかね、なんかこう店内が、うん、いやいやでもありがとうございました、読んでくださって、
はい、うん、基本的に勧められたら読んでみようかなとは思って、
うんうんうん、いや進めたけど、いやでもなんか全然好きな感じじゃなかったらどうしようとか言って後になって思ったんですけど進めておいて、
僕も正直、
うん、
そんなに、まあ、ナナが挫折してる過去があるので
、あ
まあまあまあ言ってもそんなに、まあでも関数少ないからなんとか力技でギリギリ全部もう最後まで読んでしまえぐらいの気持ちで買ったんですけど、
うんうんうん、
いや面白かったです、
ね、ああ良かったです、はい、まあ、なんか本当にあの学園ものですからね。
そうですね、うんうん、なんかあのマミリンがやっぱりスワックだった
し、ああうん、マミリンいいですよね。
そうですね、うんうん、まああの人多分女の人から一番好かれるんじゃないですか、うん、読者っていうかね。
そうかもしれないですね。なんか途中からなんかぐっとこう美人になりますよね。
成長がすごいですよね。いろいろ辛い思いをしてというか、
うん、
こう、
そうですよね。なんかその友情もいいし、
強がりもいいですよね、
うん、そうですね。マミリンいいですね
ほぼ読んでない人ばっかりが聞いているだろうからさっきからスドーザウルスってなんだっていう、ね、問いには何も答えずに僕は喋って、
うん、そうですね、うん、そっか読んでないかな、まあそうですよね、
読んでないでしょうね多分、
うん、そうですね、少ない、まあでもあのタムさんもおすすめの天使なんかじゃない、
はい、
ぜひあの、
はい、
ブックオフとかで見つけたら
まあ花より団子とどっちがいいですかって言われたら花より団子読んでくださいって言いますけどね。
あ
そこは、
まあ、でも花より団子
探しやすいから、
あそうですよね。花より団子ってでもまだ続いてるんですかね。
いや終わりましたね。
あ終わったんだ。
36、7巻ぐらいで終わりました。
そう
だ、僕はずっとプレッシャーをかけ続けられてて何年も何年も、
あ読めって、
あなたまだ読んでないのいろんな人から、
へ
少女漫画を読める男の成人男性のくせに、
うん、あ
なんでっていう、
そこは読まないの、
まあ、全く読まない男ならいいんですって、
うんうんうん、
あの諦めもつくんですって、
うんうんうん、
でもその君に届けとか、まあ、流行ってた漫画なんですけど、
うん、
高校デビューとかのだめカンタービレとかそういうのを読んで、うんうんうん、で昔のも読もうと思っていたずらなキスとか
あ
フルーツバスケットとか全部読んでるのに、
うん、
なんでっていう、
まあ、確か
に花より団子なんで読んでないのっていう、いや、なんか長いし、なんか絵もやっぱり昔のだからいいからっていう、その押し問答を、
うん、
数年続けて結局2014年末に負けて読むんですけど、年末を使って、年末年始を使って、
うんうん、
結構衝撃的でした。
あそうですか、
こういう漫画だったんだへみたいな。
私途中最後までは見てない気がするけど途中までは見てましたね、
はい、
読んでましたね、うん、
誰が好きでした？花沢類とか。
あー、誰だろう。あれかな、あのお茶だっけ。
あ、いましたいました、あの稼働家の家の。
あ、稼働家か。うんうん、
なんか
どうだろう。
あ、どっちだろう、2人いるんだよな。 お茶もいますね。あの女たらしっぽいやつじゃないですか。
でもなんかあの辺2人女たらしですよね。
まあ、そう、なんかちょっと主人公のつくし、牧野つくしの友達とちょっといろいろある。
あー、そうでも全然覚えてないですね、あんまり。なんか和服着てた人かな、雰囲気的に。
うんうんうんうん、はいはい、多分分かります、
うんうんうん、
で、それに F4 って出てくるんですけど、うんうんうん、その男の子読んで、
うんうんうんうん、
その天使なんかじゃないの一回読んだ時に、うん、その須藤と滝川を見て、これどっちも F4 で見た気がするなってちょっと思いました髪型なんですけど、大体、
うんうんうんうん、
髪型と物腰で、
そうですね、
ちりちりのなんか、ね、傍若無人な感じのやつと、
うん、
サラサラのなんか、
サラサラ、うんうんうん、
優しいやつと、
うんうん、
あれ F4 で2人とも見たぞみたいなのはあったんですけど、流行りだったんですかね、当時。
まあなんかそうですね、流行りっていうか、やっぱ少女漫画だとそういうなんかあるんじゃないですか、そのあの
テンプレート、やんちゃ系と、
うん、テンプレート的なものが、
そう、
うん、やっぱり戦うのが好きなバトル漫画の主人公とかみたいな感じで、
うんうんうん、
うん、やっぱりあるんじゃないですかね。
大体大食いですからね、少女に、あの戦うのが好きな。
ああ、そうですね。で、すぐ寝るみたいな。
そうそう。
うん、いやいやいや、あのもう結構がっつり、
はいはい、
うん、
はい、
そっちも多分すごい、もう深夜に、かなり深夜に。
聞くと罪悪感が生まれるかもしれないから言わない方がいいかな
もう見ちゃいました時間。
あ、本当ですか、
うん、いやいや本当に
全然大丈夫です、
うん、いやありがとうございました。なんかちゃんとできたのかなっていう、あのあれは残りますけども、まあ、
今回の感想とかを聞いてね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で次回の東京タラレバ娘特集までに行く頑張るしかないかな。
私でも読まないと、それすごい言いたいことはいっぱい出てきそうですけどね。東京タラレバ娘、
あれですか、あの物理的に電子書籍とかで買うことは可能なんですか、
うん、どうなんですかね、どうなんですかね、ちょっと調べてみます。何巻あるんですか。
4巻かな多分。
あ、そんなに、
まだそんなに、まあ、でも他にもいろいろ連載抱えてるんだ、
うんうんうん、
まあ、よくわかんない美食探偵ものとかも単行本ですよね。
今連載中ってことですか。
ですね、はい、
なるほど。じゃあちょっとまあそれを見たり、あとなんだっけ、はい、あのゆかりさんがなんか90年代の何でしたっけ、音楽
とかドラマとか、う
ん、
はい、
の話をって言ってたんで、はい、3人でできたらやりたいですけど、時差的に会うのがね、会えば。
ああ、そうです、
うん、
あとまあ僕もだからゆかりさんがそういう反応してくれるから、うん、いいなと思って3人でそういう90年代のドラマとか、
うん、
そういう音楽とか話できたら、
うん、
ポップカルチャーの話とかをできたらすごくいいなと思ったんですけど、うん、絶対それ僕いらないから2人でやってほしいなって思いました。
いやー、タムさんでもいると思いますよ。
リスナーからして、
うん、
2人の話を聞きたいと思います。どう考えてもこいつ邪魔なんだけど、もう目に見えているから、僕はもうだから、思った瞬間に思いました。うん、ああ、やりたいけど僕いらない。
いやー、そんなことないと思いました。
だから、
うん、だって、
構成作家の役で、ね。
構成作家の役、あ、ちょっとなんかバックで、こういて、
はは
笑ったりちょっとなんか言ったり
する。スカイプのチャットで指示出します。次はこれみたいな。
ああ、そうなんか多分さ、すごいあのなんだろう、記憶力がいいっていうか、すごいいろいろ覚えてるから、そういう意味でもやっぱりなんかいてくれたらいいと思うんですけどね。
まあ一番は時差ですよね、問題は。
そうですね。こことニューヨークもずれてるし。
あといつになったらバスケの話をするんだっていうこと
そうですね。まあバスケの話も、
次も違うやつなのみたいな感じになりそうだから、
そう
ですね、それはまあいつになるかわからない話ということです、
ね、まあいずれっていうことですかね、
はい、
うんうん、まあ他に何かリクエストがあったらそれも受け付けてます。あの、はい、ハッシュタグミューズポッド MUSEPOD で、このポッドキャストの感想などあと、まあその何をやってほしいかみたいなのも含めて、お待ちしておりますっていうのを言っとかないとあれなんで。
そうですね、うん、はい、たまにでもなんか検索するとちょこっとコメントついてたりするんですよ、うん、最近もあのリスナーの方から、まあ、フォロワーの方から、
うんうん、
あの僕が前回言ったヘビーレインっていうゲームのやつを YouTube で全部見たらしくて、
うんうんうんうん、
やっぱり映画みたいなゲームでしたって。
あのそれはもうストーリーを見たってことなんですかね。
ですね、人がやってるのだからもう全部見た、うんうん、
全部見たってすごいですね。
そうですね、その人のプレイを、
うんうんうん、
まあ多分10時間とか10時間するかしないかぐらいでまあ終わるゲームだったんで、そんなもんで、
うんうんうん、
そうでしょうけど、まあ、はい、
そうですね、そうですね、なんかあのまあすぐに聞いてあの、うん、感想くださる方もいるし、結構後になってチェックするとなんかあのまた感想あったりとかしますもんね、
うん、あと単純に前回で言うと長かったから、
うん、
あの
そうですね、
あちょっと長いっていうのがまずあったから聞ききれないみたいな、
うん、そう
です、だからちょっと単純にそれで遅れる、物理的に遅れたっていうのはあったみたいです。
そうですね、多分ね、
1日の空き時間を全部 B-Ball Music に費やせるのに終わんないんですけどっていうツイートありましたから、
ね、そうなんですか、
はい、光彦さんが言ってました。
あ、じゃあ申し訳ない。今回もまたそれぐらいの感じですけど、まあ、あの何日かかけてもしくは何週間かかけて聞いていただければ、まあでもこれを聞いてる、はい、ここを聞いてるってことはまあそれぐらい費やしたってことですね、すでにね。
そうですね、うんうん、まあ今更じゃないって言われると思うんですけど、
うんうん、聞いてるわっていう話ですよね、
うん、
じゃあもうお疲れ様でしたということで、
はい、
ありがとうございます、うん、ここまで聞いてくださった方も本当にお疲れ様でした、
はい、
ね、
みんなでのマラソンでした。
そうですね。うん。まあ、走り切った感はありますね。
ゴールテープはみんなにありますから。
そうですね。うん。
そう
そう。うん。そういうシステムの話。マラソンのシステムの話。
マラソンのシステムのポッドキャストでした。
そうです。すごい締め方。まさかそうだったとはっていう。感じですけど、
それぞれのゴールに向かって明日からまた走っていきましょうっていう、うんうん、システムの話。
はい、綺麗にまとめました。はい、今回は同じマラソンをみんなで走ったけど、はい、明日からはそれぞれ頑張ってください。
それぞれの道で、はい、
ってことですか。そうですね。じゃあまた何かしら、
はい、
出ていただけると思いますけども。
はい、
それまで、
うん、あれ以外でお願いします。
何以外ですか。
緊急特番ディアンジェロ・ラッセルの件以外でお願いします。
わかりました。
それはレイカーズファンでやってください。
はい、それはもうなんかツイッターとかで言い尽くした感があるのでもう大丈夫です。はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、長い間ありがとうございます。
はい、おやすみなさい。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございました。